こんにちは、backspace.fm 第71回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、この間オーダーしたチーロのモバイルバッテリーが先ほどやってきまして、無事に受け取ることができました。これで4つ目のモバイルバッテリーなんですが、最近はなんか、モバイルバッテリーによってこう、活かされてるような、働かされてるような、そんな感じがする松尾です。
社会派。
生放送では大変トラブって、この今回の放送を始めるのに1時間ぐらいかかってしまいましたが、テンション上げて頑張ろうと思います。ドリキンです。よろしくお願いします。
はい。新たにですね、この間クラウドファンディングで支援したウォールボット BLE という、ガジェットが来まして、iPhone で操作できるラジコンなんですけど、冷蔵庫も走れるっていう、縦に。裏にマグネットがついてるんで垂直も走れる。っていうのと、まあ、一番重要なのはエンベッドっていう電子工作ボードを使ってるんで、いろいろプログラムして、動かせるんですよ。っていうので僕もそろそろもう電子工作いろいろデビューしようかなと思ってます。カイです。
よろしくお願いします。
はい。
東京都出身、ファッションスナップ .com の編集アシスタントや、ハテナのアルバイトを経て、現在某メディアに新卒入社。現在は、ハテブでも話題になった謎のブロガー、稲見さんをゲストにお迎えしてお届けします。では、稲見さん、自己紹介お願いします。
はい、ブログを書いていたら、マックススペース FM さんにご招待されてゲスト出演することになった南と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。
1個目、日本通信株式会社のホームページで、日本通信03番号なのにスマホ、いよいよ12月13日土曜日先行販売開始っていう。
これまで携帯の番号っていうのは、090とか070とか、だったわけですけれども、それがようやく03のナンバーが使えるようになったって、それをスマートフォンでできるようになったっていうことは、まあ、結構画期的なんですが、この03っていうのって東京の番号じゃないですか。
確かに。
で、日本全国どこでも、例えば沖縄とかでやっても、これを03に詐称できるという。
うん。
素晴らしいシステムじゃないかなと。ちゃんとした使い方としては、固定電話の代わりにこれで完全になるというところが、結構すごいですよね。
なぜ突然これが許されたんですか？
それがよくわからない。ずっとそうしてくれっていう活動はしてたと思うんですけれども、総務省が OK したってことですかね。
ちょっとこの辺ね、いろいろほじくると出てきそうなんですけど、そもそも言うと多分もう10年ぐらい前に、ホリエモンがやろうとしてたんですよね。で、実際にやってたんですけど。インターネット電話でもう03使えるよっていうサービスやって、で、当時ってもっと今より厳しかったので、IP 電話の規制が。そんなにまかりならんみたいなので、結局050に変わったんですけど、その時僕が必要に追っかけてですね、インターネット電話に03割り合っちゃダメじゃねえかって記事書きまくってたら、ホリエモンにブログでなんか怒られるっていう事件もありましたけど、うるせえなみたいな、そういうこと言ってっから日本はダメなんだみたいなことを書かれて、その通りだなと思いながらやってましたけど。なので話としては別に新しい話じゃなくて、技術的には全然できるんですよ。で、なぜ今ここで日本通信が踏み切ったのかっていうのが一つ疑問なのと、僕個人的には03番号にかけるときってやっぱ音がちゃんとつながるっていう安心感を持ってかけたいんですよね。で、これやられると、スマホの回線で03かけると本当に音質が悪くなったり、どこでも電話できちゃうので、ちょっと不安定というかね、現状でも03の番号を転送して携帯で受けてる人いっぱいいるんで、なんかそれもまあ似た話っちゃ似た話なんですけど、こうやって本当にスマホ回線に付与されるのが、果たしていいことなんだろうかっていう気がちょっとします。
ただ一つのメリットとしては、まあ、いろんな住所登録とかするときに、固定電話の番号じゃないと許されない場合
って、そうなんですよね。
今でも結構あるじゃないですか。
ありますあります。
でもその一方で、今の若い人たちは固定電話を入れなくなってるんですよ。例えば僕の息子も独立したんですけれども、固定電話は入れなくて、携帯だけで生きてるみたいなんですけど、まあそれでも03が使えればそれはいいわけじゃないですか。より。で、そういう人向けにはやっぱり、
そうですね。
これを導入する意味はあるんじゃないかなと。
なんか、鶏と卵みたいなもんで、そもそも03じゃなきゃ登録できないっていうのが、なんとかしなきゃいけないなと思いつつ、でも現状そうだからしょうがないよねっていう、そこは結構難しいですね。 ちょっと本当にどうやったのか気になります。
ただまあこの03、最初の東京都が03じゃんみたいな話は、それを言い出すと Google Voice ってUS でやってる実際の番号を転送するやつとかだと、うんうん、もう自分で Google Voice の番号を取るときに好きな州の好きなエリアコードを選べるっていう。
お
う、アメリカ中から。なので僕の Google Voice の番号は707っていうやつで、まあ、ナパバレーの番号なんですけど、とかいうので、もう、US とかは結構すでにそこは破綻している。
まあなんか。
っていうのが一つと、
ね、うん、
はい。あとなんかこれ、まさにスマートフォン王国受け売りなんですけど、プリンス曰く、この03は03なんだけど、緊急番号にはかけられないとか言
う。うん。
なんでそれもなんかその縛り意味わかんねえって思ったんですけどね。
多分そこが本当に、もともと03は入れてちゃいけないよって言われてたところの、本質で、そういう固定回線っていうのは、その緊急番号に常にかけられる品質を担保せよっていうのがあったんですよね。で、ずっとインターネット電話はそれを満たせないから、03じゃなくて050上げるよってなってたので。
だけど許したんだからかける方はましてやいいじゃんって思いますけど、
ね。なのが不思議で、本当に許したんっていう。
ねえ、そうそうそう。
ちょっと、日本通信だけになんかこう、結構日本通信って喧嘩っぱいとこあるので、まあ、ちょっと現状わからないで確かなことは言えないですけど、
うん、
少なくともなんかこれ、もし法務省がそういうことを OK して、広くやってるんだったら他の業者も出てくると思うので。
やっぱこれね、Y モバイルがやるべきだと思うんですよ。
おぉ。
03だから。
そういう話ですか。
これだけ言いたかった。
じゃあもう、このネタで、はい、僕一瞬でもう、スマートフォン音楽聞いてくださいで終わらせるつもりだったのに、
は
い、
ま
さ
か
こんなに盛り上がると思う。
なんかこの間、大雪で IP 電話が使えないみたいな感じの地域出たじゃないですか、うんうん、日本で。
ありましたね。
そう。IP 電話、ケーブルテレビを普及させるために、その地域一帯に IP 電話をこう、使わせてたんですけど、はいはいはいはい、で、その地域が大雪で全域停電になった時に、どこにもこう、電話がかけられないっていうか、安否確認ができないみたいなことが起きて、うん、それってどうなのみたいな。IP 電話ってどうなのみたいなこと言われてるときに、こういうニュースか、というふうに思いますけどね、
うん。そういった警察とか救急って向こうからちゃんと番号確認できなきゃいけなくて、
うん、
その固定電話であればそれがすごいやりやすいんですけど、携帯ってことどこにいるかわかんないので、
うん、
多分それも含めて、さらに03なんで、これ沖縄でね、契約しても03ですからね。
うん、
ってなると、なんかいろいろ、まあそもそもその03っていうのが古いかもしれないですけどね。地域ごとに番号違うっていうのは。まあちょっとい
ろいろ。
だいい機会ですよね。日本通信って割とそういうところがあって、こういうのってどうなのみたいなところをサービス出して、なんかこう勝負仕掛けてって世の中変えていくみたいなところを今までずっと歴史的にやってきているので。まあ結構これはみんななーなーにしてたけど、そろそろ真剣に取り組みましょうっていう意味では、議題設定としてはいいんじゃないでしょうか。
なるほど。
うん。
いい話ですね。
いい話です。ぽく着地。
うん、着地させました、ね。じゃあ次行きます。
ありがとうございます。
携帯ウォッチの記事で、au、LTE モの MVNO、UQ モバイル、KDD コア会社が12月18日開始。
au がずっと MVNO ってあまり積極的にやってこなくて、うん、唯一今、マイネオっていうところが、KOPTCOM 系列の会社が、やってたんですけど、それに対して今度は au がもう結構本気でやりますよ MVNO っていう宣言したっていうところですね。で、まあこれの出たおかげで今までずっとドコモしかなかった、MVNO の選択肢がドコモしかなかったんですが、これで、やっと au も選べるようになってくる。
au が参入したことで au の回線を、その別の会社が、売れるってことなん
ですね、うん、はい。そうですね。UQ モバイルがまずはやりますよっていう形ですね。これすごいややこしいんですけどね、いろいろ。でね、ちょっと面白いのが、サービス名称に au じゃなくて uq を使ってきたんですよね。これが、なんか uq の位置づけを変えていくっぽくてちょっと面白いです。もともと uq って ymax から始めてたんですけど。
そうそうそう、それとも僕混乱してたんですけど。
で、それが今 uq は続けて ymax やってるんですけど、ymax2 プラスになってから、lte との互換性が出ちゃったので、au からも同じ回線使ってるんで、もう何のことじゃみたいなことになってるわけですよ。UQ の回線って。うん、 で、これを見る限り、おそらくデータ通信系みたいなのは UQ ブランドでまとめていくのかなっていう。会社は違うんですけどね。うん。ブランドとして、AU はやっぱりスマートフォン、その音声通話ベースとしたもので、UQ に関しては、こういった MVNO だったり、まあ、モバイルルーターとか、データ通信系で、っていう住み分けになっていくのかなという想像です。
じゃあ次はソフトバンク。
はい、がね、もうソフトバンクも確か前に宣言はしてたんで、そのうちやるんじゃないですかね。
そうするともうなんか携帯会社いくつあるんだみたいな世界ですけどね。
うん、で、どんどん、だからほんとそろそろバックスペース .fm、MVNO とかやってもね、いいぐらいの時代が来ますよ、そろそろ。
そうですね。
うん。
その回線使ったらこの放送は遅延しないみたいな。
うん、もうね、数年以内に多分ジャニーズの MVNO とか来ますよ、もう。
うん。
いろんな特典付きで。
まあそうですね。うん、IT メディアニュースで、アップルが日本に研究開発拠点と安倍首相が明らかに。これはもう、今週の話題ある意味、
う
ん、
そうですね。
総ざらいな感じでしたけど、埼玉の演説で、なぜか安倍首相がアップルのリークをしたと。
うん。
どうですか？語りたい人います。
ちょっとこれ、マカーの人が語るとこじゃないんですか？
マカー的には、こういうことをやると普段はアップルはへそ曲げて、なんか言う、もうそういうこと先に言っちゃったんだったら俺やんねえみたいな、リアクションを期待したいところではありますけど。うんうん、
なんか普通にその後。物件とか進めてたと思われるので。
それを、そこを進めてたのにひっくり返すのがアップル流だったわけじゃない
ですか。まあでも、ジョブズのいた頃のアップル流じゃないですか。
そうそうだから。
この後確か候補も認めてるんですよね。
そう、認めてるんですよね。随分、アップルも丸くなったなと思って。
なりましたね。まあなんかうまく政治の材料に使われた感がありますけどね。
IT 企業って大体、こう日経をリーク、うまく使ったりするじゃないですか。
うん。
うん、
まあ、それを日本の首相をうまく使ったっていうところで。
多いですよね。でも、お互いビンビンですよね、これね。
まあ、逆に安倍首相もうまくそういうアップルみたいなものを使ったっていう見方もできるところは、
うんうん
う
ん、
なかなかうまいなとは思いましたけど。
だって全然関係ないのに、アベノミクスとうんたらかんたらとか言ってるわけじゃないですか。
まあ、そういうところのなんかこう、プロモーション力の高さは感じましたけどね。うん、
一方でちょっと気になるのは、アップルが日本に研究開発拠点ってことは、その、日本がなんか活性化させるわーいって言いたいとこなんですけど、うん、先日はその、今裁判沙汰になってるじゃないですか、
うん。
日本のその部品メーカーが、アップルのために頑張って作ったのに、途中から仕入れ全部ストップされて、うん、アップルが同じものを自分たちで作っちゃったっていうので、うん、訴えを起こしてて、
うん、
で、どうもそういう話は、その会社だけじゃなくて結構あるらしいみたいな。ことを言われていて、まあその裁判の結果次第だと思うんですけど、
うん、
そういうことを本当にしてたんだとしたら、日本に開発拠点持たれても、そのままやられたらちょっと嫌ですよね。
まあそれだけじゃなくて、うん、他の企業の日本会社を、
うん、
まあ、うまく吸い上げるためにその場所に置いたっていうの
は。ああ、そうですね。そんな可能性もありますし。うん、なんか割と手放しで喜んでいい話じゃない気がするんです。ただ宣伝としてはむちゃくちゃうまいですよね。これは。その選挙的な宣伝としてもうまいし、
うん、いやどちらかというとその甲斐さんが言われたその今訴え日本の工場が訴えられている問題は、
うん、
これからもっと真剣に考えるべき問題というか、うん、結構事実は気になるところではありますけどね、
うんうん、裁判の始末はちょっと見届けたいですね、
うん
うん、
もう一つ IT メディアニュースでドワンゴ、ニコ生以来の大型サービスニコキャス公開ライブ映像をタイル上画面で
これも割となんか社会派になりかねないネタなんですけど、
はい、
まあドワンゴがニコキャスっていうサービスを始めたんですけど、もう名前でわかる通り、はい、ツイキャスなんですよね。
え、これライセンスしたんじゃないんですか、
うん、え、そうなんですか
って思われるような、
いや、そういうこと。
類似っぷりってことですよね。
そうです。びっくりするほどツイキャスなんですよ。しかも、UI だけじゃなく、なんかその、ポイントがもらえるようなシステムとかも、ものすごいツイキャスなんですよ。
あ、そうなんだ。
すごいなっていう。なんか本当にただツイキャス持ってきたら、まあユーザー層が一緒だから受けるよね、みたいな感じにしか見えてないんです。僕今これ見る限り。
ニコ生の拡張じゃダメだったのって感じ。
うん。
うん。
で、ニコ生は何だったのっていうなんか自己否定感もあって。
そもそもツイキャスは盛り上がってるんですか？
ツイキャスは今すごい盛り上がってます。
あ、そうなんだ。
うん。もう一般の人なんですよ、ツイキャスは。
若者。
普通の子が、普通になんか配信始めますとか言って、 いきなり配信し始めちゃう。
で、盛り上がってる
よね。そうだ。YouTuber みたいな有名人でもなくて、一般の子たちがやってるって意味で、うん、もう全然別の層をうまく捕まえてて、ただその、ある意味ニコニコにすごい近しいユーザー層ではあったので、まあ、これで持ってくんだろうなっていう。
じゃあ、今度やってみますか。
まあ、ちょっと試してみたいですけど、これ複数いけんだっけ？
複数できなさそうですね、これ。キャス主
しか一人で。
あ、このタイル上に見えてるのは、同時にやってるんじゃなくて、単にチャンネルがリストされてる。
そういうことです。
なんか若い女の子が多いですね。これ
すごくいい出会い系ですよね。
さらに社会派になってきた。
ツイキャス自体そんな感じですもんね。
う
ん、
まあ、ニコ生ももともとそういう性格ありますからね。
そうですね。だからニコニコが最初そうあったんだけど、今若干その、なんか芸能人の通りもみたいな空気も出てきてるじゃないですか。出てきたり。
歌い手。
歌い手さんとか踊り手さんとか、あと色作ってみたりとか。そうしたらやっぱりまたこういう普通の人が気楽にできるっていうのは求められてるのかなという気はしますが、まあそれにしても似ているねっていう。
アメーバっぽいですね。
うん。そうですね。
いろいろ、そういう意味では最初に解散言ってみたいな、なんかこう、実現方法はいろいろ相乗りしてでも、実現するけど、アイデアは独自っていうイメージがあった、ところの違いが違和感は感じますね。
うん。
我々が中学生ぐらいの時代には、自己表現する手段は全略プロフィールとかリアルタイムブログとかだったんですけど、動画なんだろう。
ああ、全略プロフだ。
時代を感じますね。
いやいや僕らからすると、僕らのプロフィールはジオシティーズでホームページ作るところからだったんですけど。
確かに。
それを言い出していくと。
時代を感じてるのは僕らなんですよ。
そうそうそうそう。なんか南さんの感じてる時代のさらに 2世代ぐらい複雑な思いをしてる気がする。
時代が変わるのを2回経験すると、あ、変わるもんだったってのが分かるから、変わることに対して怖くなくなりますね。
なんか急に
また。そ
う、社会ですけど。うん。1回だと、ああ、なんか世の中変わっちゃったなんだけど、もう1回変わると、ああ、もうくるくる回るもんなんだなっていう。だ
から。それを別名年取ったって言うんです
よ。その通りだ。
あの頃は良かった。
回るよってやつですね。
そうそうそう。イングレス速報というウェブサイトで、イベント直後に日本沈没。これはイングレスネタですけど、今イングレスイベント日本でやってるんですよね、は
い。ちょうど日本時間の昨日やってました。
なんか川島さんも行かれてるみたいで、日本に。で、日本沈没どういうことですか？
要は結局陣取りゲームなわけなんですけど、
はい。
イングレスって。で、はい、この日に東京でみんなでそのイングレスファンが集まって、イングレス緑と青で戦うゲームなので、みんなで戦うぞって言ってたその日に、もう世界規模で、日本を囲ってしまったとんでもない人がいて、これで、まあ、いきなり緑が勝つことはないんだけど、うん、得点的には緑のがすごい得をするんですって、これをやることで。ちょっとすごいですよね。全員スターを取ったマリオになっちゃったみたいな。
緑のチーム。緑の人は。
はい。っていう、とんでもないことを、すごい、ワールドワイドなスケールでやっちゃった人がいて、うん、なんか何人かでやったみたいですけど、これはね。
グアム
だけど、
なんかちゃんと、チンタオと、チンタオと、エリモミサキ。この3点を結ぶ CF らしくて、で、それを救出するために、青の人がエリモに、こ
う、向かったんだ。
出陣したらしいという話まで出てました。
行くよ、エリモって言って一人行くことにしたんだ。とんでもねえわ。
これ、南さんはイングレスやったりしますか？
やってないですね。ちょっと、そういう感じのコミュニケーションは苦手なので。
直接来た。
そうですね。
あ、俺も分かるか、それ。
どういう感じのコミュニケーションが得意なのか、後で。
そうですね。はい、いや、なんか、こう、ネタとして見ているこっちは楽しいんですけど、もうこれ見て、ああ、俺やっぱりイングレス合わないなって思いました。
まあ、すごいですね、で
も、うん。こういう一人の、すごいパワーユーザーにゲームを持ってかれちゃうと、なんかちょっと、普通にやってる人ちょっと辛いじゃないですか。それを面白がれればいいけど。
まあそうですね、う
ん。僕は自分の好きなペースでゲームしたいんで、これで、みんなのその動向でここまで世界を変えられちゃうゲームも僕には合わないなっていう。イングレスダメだとか否定ではなくて、
まあゲーム性ですから
ね。ゲーム性として僕にはちょっと合わないなっていうのを再認識しました。
うん、あ、ただ逆に言えばそれだけワールド規模で、なんか物事が動くっていう、すごいゲームです
ね、うんうん。すごいゲーム。てかこれやった人は本当すごい。
うん。
ネタとしては最高だと思います。
うん。
うん。うん。
本当。
ほら、だいぶ前に韓国が沈んだっていう
話がありましたよ、
ね、ありました
ね。うん。
それで喜んでた人が今、こう、日本が沈んだことに対してどう思ってるかっていうのは。
うん。
とどまる感じがないって感じですね。
そうですね。まだまだ元気で。うん、なんか、千何百人集まったとかなん。
まあ、我々のコミュニティの周りでも、ハマってる人、うん、まあ、大常さんとかもそうですけど。
そうそう。
ガチハマってる人いるから、ぜひまた、ゲストの時に、
う
ん、
そうですね。
の話は聞きたいですね。フォーゲーマーズで、スマブラ4 Wii U 227,000本、うん、ダビスタゴールド、ギルティギア XRD 戦国無双、クロニクル3など、新作多数の週間販売ランキングプラス。長いな、タ
イプ。長いですね。まあ、僕のポイントは1点だけなんですけどね。南さんはゲームとかやるんですか、こういう。
スマブラとか、こういう。
ゲーム機を買って、Wii とか、プレステとか買ってやるかどうかっていう。
ドリームキャストで終わってますね。
おー、
マジか。
ある意味、コアゲーマー。
きつい。
はい。ドリームキャストには、シェンムーというゲームがありましてね。
まあまあまあまあ。
いや、僕も持ってますけどね。
もう伝説なんですけどね。
はい。このコメント1点で、スマブラ22万本で終わっちゃったなっていう。スマッシュブラザーズってもう、ニンテンドーの据え置きでは、毎回人気のタイトルで、うん、どのハードでも100万本超える大人気なんですけど、うん、今回はいつもと違うのが2つあって、1つは、そもそも Wii U がそんな売れてない。で、もう1個が 3DS で先に出しちゃった。同じゲームを。
うん、
で、3DS との連動機能だったりとか、3DS ない機能をたくさん盛り込んではいるものの、うん、やっぱり蓋を開けたら、まあ食われちゃったとこはあるかなっていう。
うん、
じゃここはすごい見方が難しくて、3DS がなくてもこんぐらいだったかもしれないし、だったら 3DS 出した方が良かったっていうのもあるかもしれないけど、少なくとも 3DS で100万本も売れてるんですよ、スマブラが。で、3DS は今結構ほっといてもそこそこ元気だったのに、うん、同じものを出して、少なくとも削られた部分はあると思うので。
まあ、ただこのランキングってもう週間で、しかも、機種総合でしょ、
うん、総合です。
でもトップにはなってるわけ
です。トップにはなったんですよ。うん、ただそのスマブラに期待されてるものが結構大きいんですよね。
だから今それだけ、特に据え置き機のマーケットシェアが、うん、少ないっていう。
そう。
ですかね、ビハインドはある気がします。
そうですね。その中ではすごく頑張ったのが前線してた部分って、
うんうん、
僕もブログも書いたんですけど、これすごい面白いんですよ。3DS やった人も Wii U でやってほしいってぐらいよくできていて、うん、こっち、Wii U の方が。
いや、CM 見てたらすごいやりたくなるし、なんか、カイさんの多分スクリーンショットかなんかもシェアしてましたよね。うん、
はい。
なんかすげえ綺麗じゃないですか。
うん、
あのためだけに Wii U ちょっと欲しいなって、思うけど、8人も。
スマブラはまだまだアップデートしていったりできるゲームなので、まだこれから伸びる要素はいっぱいあるんで、まあその初速だけでは決められないんですけど、少なく歴代で言うと、ビリ2ぐらいの初速なので。うん、
今 CD でミリオンセラーできないかな
って。そうなんです。とはいえ、売れてないゲームキューブでももっと良かったって考えると、まあ今後もっと頑張ってほしいなと思いつつ、まあ時代が違うんで昔みたいな売り上げを期待する方が良くないっていうのもあるんですけどね。
僕はどちらかというとこのゲームプラットフォームの縮小してるムードの方が残念ですけど。
ああ、そうですね。うん。
そこを盛り上げていきたい。
うん。はい。そんな感じです。
はい。シュアスプラスの記事で、超寒類のアップデート。8.4iOS で夢のインライン入力可能に。何回かこう、我々も話題にしている、うん、エイトくんネタですけど、以前、この iOS8 が出た時に、日本語入力が解放されてサードパーティーが作れるようになって、いち早くエイトくんも対応してくれてよかったよねって言ってたんだけど、カイさんがこの、インライン入力できない問題を指摘されてたんですよね。
はい。
だけど、それが、でもこれ、なんかもう、力技で回避したんでしょ？
みたいですね。疑似的にやってるみたいなので。
だから結局、Apple は API をきちんと公開してくれたわけではなく、
うん。
頑張って、エイト君の中の人が、うん、なんか今できることで無理やりインライン入力っぽくしたと。
うん、
なので、いろいろこう変換中、なんか変換文字列がわからないとか、
うん、
文節の区切りを調整するのが難しいとか、問題はある。
今ありますね。
けど、まあ今までよりはいいかなみたいな。
だいぶ使いやすくなりましたね。
しかし、この iOS8 まで来て、このハッキング的な実装しなきゃいけない悲しさはちょっと、
うん、うん、
どうかと思いますけどね。
うん、と思います。だ喜び半分、悲しみ半分な感じで、うん、アップルさんまだそこきちんと公開してくれないんだっていう。 ところがちょっと残念。
まあなんとなく本当に US とかでこう影響力のあるスタートアップとかだったらきっと Apple とかにガンガン文句言って、
うんうん、
ちゃんと API を公開させてとか改良させて直すっていう働きをしそうなところもあるっていうか、まあそういうふうに持ってきたい、
うん、
だけど、まあなんかこうそこはそことして頑張っちゃうところが
日本企業っぽいというか、
うん、っていう気もしないでもない、うん、ちょっとまた社会派ところもなきにしもあらずですけどね。
はい。
まあね、これを見てアップルにも心を入れ替えてほしいです
よ、ね。そうですね。
夜間飛行というサイトで、小寺信義さんと西田宗近さんの小寺西田の金曜ランチビュッフェというメールマガジンが人気ですよっていう、はい、まあニュースではなくて、なんかどちらかっていうと、頼まれてもいないのに勝手に宣伝してる感じですけど、別になんかスポンサーされてるわけでも何でもないんですけどね。
この間の確かエンガジェットフェスかなんかの時に、僕とかが面白いよって言ってたら、はい、ドリキンさんが最近購読を始めたというのを聞きまして、
はいはい。
あの感想を聞きたいなっていうだけの。
そうそう、それでカイさんにお勧めされたりとか皆さん、まあ僕も気にはなってたんですけど、なかなかその、有料で配信で購読ってなんか敷居が高いなと思っていつつ、うんまあ今に至ってて、カイさんにお勧めされて、購読してみても面白いんですけど、だって実はまだ1回分
し
か配信来てなくて、で、つい2日前かな ?2 回目が来たので、今まで読んでる途中ですけど、いや、これはね、改めてブログに書きたいと思ってるぐらい、なんかメルマガっていうことに対しての意識も変わったし、てかもうむしろね、メルマガって言わない方がいいなって思いました。なんかメルマガっていうイメージで僕は今まで購読をなんかこう、しなかったなと。なんかもうこれ完全に新しい、なんていうんですか、雑誌というか、その、文章、文字の届け方に持ってけるじゃないですか。で、その使い勝手もなんかメールマガっていう言い方をしてるけど、実は EPUB で配信されてたり、ウェブで見れたりとかして、見方もすごい柔軟性が高い。なんかメールでしか見れないという問題全然ないから、僕そこが本当にブログに書きたいと思って、今 EPUB で見てるんだけど、メールが来てダウンロードされると、Google Book がクラウドで同期してくれて、で、どこでももう Google Book で読めるようになる。で、Android で見ると、もう EPUB だから、結構小説っぽいっていうか、で、ボリュームボタンの、上下でページめくりとかできちゃって、で、なんか一応ページめくるようなアニメーションとかもあってとかいうので見てると、もうすごい楽しい、
ね。
そう、メールマガって、メールの中で読んでると、一旦閉じちゃうと、もう二度と開きにくいじゃない
ですか。
そう
ですよね。
検索しないといけないから。
そうそう、そうなんです。
流れていっちゃうんですよね。
だからそれがね、なんか本当に、週刊誌のように、溜まっていく感じがすごい楽しいから、もう何週か貯めてみて面白いスクリーンショットもなんかかっこよくなってきたらそれを持ってちゃんと書こうかなと思って、なんか仕組みだけ話しちゃいましたけど、内容もまあもちろんすごい面白くて、読者との交流コーナーみたいなのが、はがき読みますみたいなコーナーがあるけど、知り合いがこまめに送っているっていうのが面白いなと思いましたけど、
すごくそういう意味でメルマガでもない一方でなんかラジオっぽさがあるなっていう。
ああ、
クローズドコミュニティの良さというか。
言葉のラジオみたいな。
なんかそれを言うと、その我々のこのバックスペースにも近いところがあるというか。
あ、近い気もする、それは。
そうそうそう。なんか音声ではないけど、なんかやりたいことはすごい似てるなっていう印象は受けました。
そう、この中で、いくつかトピックってすでに、他のとこから出ているメディアのニュースを取り上げて、それに小寺さんと西田さんがコメントをつけてるのがあるんですけど、それ僕らのやってるポッドキャストと、なんか、
そうそうそう。
似てるんですよね。
ほぼ一緒ですよね。
っていうあたりを、まあぜひ小寺さんと、まあ西田さんと個別でも別々、どっちでもいいんですけど、ぜひ近日ゲストにこちらも来ていただいて、語りたいなと思って。小寺さん、エンガジェットフェスの時出てくれるって言ってましたよね。
そうですね。なるほど。二人ともよう喋りますから、一人ずつでも十分かもしれない。二人だとものすごいことになりそうな気がしますね。もう、本当それだけで特別会な気がする。
南さん、メールマガどうですか？
読んでるのあります？
いやー、ほとんどないですね。ほとんどないっていうか、全くないですね。
一言物申したい的なことありますか？
EPUB っていうのを手に取ったことはわかんないんですけど、なんか、見せ方があんまり良くないなっていつも思ってて、メルマガって、そのさっきおっしゃってた、ページをめくる動作が楽しくないだとか、なんか平坦というか、こうコンテンツ自体はこう更新されてってるのに、新しくなったりとか取り替えられ続けてるのに、見せ方がずっと変わってないから、何の進歩もないなって思ってる中で、EPUB っていうのはもしかしたら私まだ見たことないんですけど、いいデバイスなのかなっていうふうな印象が、今の話聞いてて思いました。
そう、だから僕全く多分同じような印象で、メルマガっていう印象がすごい悪かった。だけど、意外と使ってみたら、メールで見ないでいいじゃんっていうことが気づいたんで、じゃあ、ちょっと僕はブログを書きますので、ぜひそれを見ていただいて、興味があったら。
自信満々だな自分のブログ力に。
そういう捉え方
いやいや、冗談ですけど、
はい。まあいいですけど。
うん、前世紀に、マッキントッシュワイヤーという有料のメルマガやってて、それなりに作るのが大変だってことが分かってるし、でもそれ考えると、この二人の組み合わせってちょっと最強な感じがするんですけど、やっぱり最終的には著者だと思うんで。
まあそうですね、コンテンツですからね。
これそういう意味でさらにいいところが、EPUB でもちろん電子書籍的にも読めるんだけど、ただ単にウェブページとしても見れるんですよね。だからその面白いニュース記事1個と思って読むでも読める。僕最近それが多いです。PC で見ちゃう。で、タブをずっと置いといて、ちょこちょこ読んでみたいな。だ自分に合った読み方ができるって意味ではすごいね。まあ、そうそうそう、システムもよくできてるんで。すご
い。ほんとメルマガって言わない方がいいと思う。もうそれだけ。
ほんとメルマガっていう良くないブランドになっちゃいますよね。なんか、それは思いました。
ミディアムで、タイトル自体はどうでもよくて、KMK ワークスっていう名前を勝手に僕が作っただけなんですけど、このミディアム、僕ね、ミディアム自体はもちろん出た当初から、これって2002年ぐらいでしたっけ、
そんな昔からあるんです
よ。結構長いですよ。
あ、そうなんだ、
はい。そもそもちょっとメディアム紹介しておくと、そのエヴァン・ウィリアムズってツイッターを作った最初の人、まあその前にはGoogle のブロガーとかも作ってて、まあ、ブロガー Google に売ってお金持ちになって、ツイッター作ってさらにお金持ちになって、でまたツイッターやめて今度メディアム作ってみたいな感じで、これが確かもう2年前ぐらいで、最初見た時にもすげえなと思ったんだけど、コンセプトとしては定義は使う人によっていろいろできるんですけど、単なるブログとして使うこともできるんだけど、複数のエディターで一つのエントリーを書き上げるみたいな、なんかちょっと集合値っぽい感じの、なんか一個のまあトピックに対してみんなでナレッジをそこに共同編集をしながら、クオリティの高いまあ文章というかアーカイブを残していくみたいなことをやりたいみたいなことを当初書いてた気がするんですよ。まあすごいなと思ってたんだけど、まあその後あんまりウォッチしてなかったんですけど、まあもうなんか US では完全にメディアとして確立されてるっていうか、僕のイメージではなんか匿名ハテナブログみたいなじゃないですか。
ハテナ匿名ダイアリー。
はいはい。
はい、
マスダ。
マスダっぽい感じもしないでもないっていうか、その別に自分のブログを持ってなくて、このメディアムに、匿名でも何でもないんだけど、なんか自分でボンって、こう自分の思った強いアーティクルを書いておくと、別にその人が、まあ有名ブロガーでも何でもなくても、そのトピックなり文章がいいと、結構バーンと上に上がって、話題になるんですよね。何人か僕のシリコンバレーの周りにいる友達とかも、なんかそういうの書いて、なんかアンドロイドのこととかをなんか書いたりとかして話題になったりとかしてて、まあ、その度々では、お結構すごいなと思ってたんだけど、今週、単に魔が差しただけで、改めてなんか、ミディアム見てて、これ面白いんじゃないのっていう話を、ちょっと会社の日本人同僚と盛り上がってて、で、エントリーを書いてみましたっていう、まあ、長い前置きで申し訳ありませんって感じなんですけど、その話してた時に一人、その同僚にブログやるといいよみたいな話をしてたんですよ、例によって。なんかいつも僕ブログ続かないんですよみたいな話をしてて、でブログやるとなんかこういろいろアクティブになるし、カメラ買ったりするモチベーションにもなるし、あ、ブログ書くのいいよみたいな話をしてて、なんかでも続かないしな、めんどくさいんですよねみたいな話をしてた時に、僕はふとメディアも思い出して、あ、じゃあこの3人でこのなんか海外にエンジニアとして、まあサンフランシスコで働いている日本人がまあ思うようなネタをなんか3人で書くみたいな風にやってったら、なんか続くんじゃないのみたいなことを、まあ、 その場チャットでこう盛り上がってて、共同で書くんだったらミディアムっていう、そういえば共同で書くブログがあったなって思い出して、じゃあミディアムでよくて、でもこれ3人で編集するのってやっぱ結局めんどくさいよねっていう話になって、でこれはね、実はこのブログ自体はスラックで、スラックっていうまあ、今こっちで流行っている、まあスカイプみたいなもんです。チャットツールですけど、3人でチャットしてて、そこで。じゃあこっから今日お題ですとか言って。じゃあ WFH についてお題ですとかって言って、じゃあ、WFH とはワークフロムホームの略で、アメリカでは、家で働くときにはこういう宣言をしますみたいなことをこう、チャットルームに書いてって、で、それに対してこうみんなが単に、チャットを続ける、そのお題に対して。で、そのお題を書いたテキストを単にコピペしてミディアムに貼り付けただけっていうエントリーなの。
うん、
何の編集もしてない。
うん、
だけど、結構なんか面白いなと思ったのと、ミディアムってすごい、UI がよくできてて、マークダウンも書けないし、編集画面とかもすごいシンプルなんだけど、なんかね、出来上がるとそれっぽく、かっこよく見える、
うん。
なんかもうひたすらデザインセンスの良さって感じなんですけど。うん、なので、もう最小限の手間で、なんかそれっぽくなるので、結構テンションが上がるんですよ、
うん。
っていう、だいぶ長く語りましたが。
なんかでもこの見た目の良さが、こう内容の充実さをこう、強要しているような感じもしなくもないですね。
おー、なるほど。
本当にその通りで、逆もしかりなんですけど、適当なこと書いてもそれっぽい文章に見れるんだけど、一見それっぽく見えるんだけど、中身がしょぼいともう二度と読まれないっていうところもあり、そのすごい書くことに集中させてくれる。
ハテナにも同じ感じのサービスがあって、マスダっていうよりかは、ハテナスペースとかハテナ俳句とか、
はいはい。
あれも2007年と2012年とかのサービスなんですけど、一つのトピックや一つの趣味だとか興味などがアジェンダとしてあって、それに対してみんなでユーザーでそのスレッドを充実させていくみたいなサービスで、あれはなんかもうちょっとライトな感じで書き込めるなとか、ただリンクを貼り付けるだけでも気軽に投稿できる感じがあるなと思って、でも、
うん、
ご覧いただいたミディアムは、うん、デザイン性が高すぎて、こう投稿するのに勇気がいるなってちょっと思いますね。
それはちょっとわかる気はする。おしゃれすぎてっていうハードルは逆にあるかもしれない。
僕はそこは比較的ポジティブに捉えたけど、うん、文章の高いクオリティを求められる感はすごい UI からビシビシ感じます、
ね、うん。
なんか他のこと何もできないから、
うん、
やろうと思えばできるんだけども、基本的に写真も埋め込めないんですよ。うん、
写真もダメなん？すげえな。
いや、一応できますよ。できるけど、うん、それこそフリッカーズタグみたいなんで、タグバーって生成して流し込むとか、タグが使えないからできないんですよ。
ああ、なるほど。
で、UI でちまちまやっていくとかなるとすげえめんどくさいじゃないですか。
うん、
で、かつデフォルトで写真埋め込むと、この、今僕が紹介してる WFH についてっていうブログみたいに、この壁紙一枚として写真が埋め込まれる。これデフォなんですよね。
すげえな。
そうそうそう。で、これね、どうやってんだっていうぐらいいい感じでやってくれるんですけど。う
ん、なんか長文ツイッターっぽいですね。
そうですね。
なるほどね。
そう。
そう。で、しかもアカウントもね、ツイッターのアカウントかフェイスブックのアカウントのリンクしか許さなくて、ユーザー登録って概念もないとか、いろいろ面白い。
あ、でも写真がこう背景になるっていうのはいいですね。その世界観のままにテキストを読めるっていうのは。うんうん、
そうそうそう。だからすごいいいです。
これ、一、うん、個僕質問なのは、
はい、
一個だけ、大文字というか太文字で強調されているところがあるんですけど、
はい、
これ自分でやってます？
それはやってます。H1 タグみたいな。
それはやっぱ H1 とかタグ入れなきゃダメなんですね、
はい、タグは入れられないんだけど、うん、ここ H1 ですっていうなんか
宣言はできる。
宣言できる。
で、一応ペタッと貼って、ここだけあまりに面白いから大きくしたっていう。理解しました。
テキストに対してのレイアウトは最低限できるんですよ。中、中央寄せとか右寄せとかもできるし、
うんうんうん、
だからテキストを見やすくするとか、うん、テキストの見栄えを整えるってところはちゃんとできるんだけど、うん、あんまりこう画像とか僕のブログみたいにほとんど写真でごまかすみたいなことはすごいやりづらい。
うんうん、これなんか二つ面白いなと思ったのが、一個は、もう本当にチャット貼ってるだけじゃないですか。
うん。
で、これ多分昔だとこのコンテンツは受け入れられなかったと思うんですよね。
うん。
で、今ってその、ログミーみたいなサービスが出てきて、もう全部書き起こしとか増えてきて、うん、編集されたものよりも生のものを読むみたいな空気ちょっとあるじゃないですか、
うん、
それとこれ本当に生なので、
うん、
書き起こしですらない、
う
で、みんなのチャットのこの気楽さな感じで読むっていうのは、ちょっとその編集やってる人間からすると、ちょっとね、いろいろじっくりされる思いはあるけれど、うん、でもコンテンツとしては整理してるんで、これはすごい面白いなっていう。あの、前もちょっと別のブログとかで書いたんですけど、結局、ブログ書かなきゃとか、構成しなきゃっていうので止まって、外に出せてない情報いっぱいあると思うんですよね。
うん。
貼っつけて終わりにしたら、あの、少なくともゼロじゃないので、
うん、
出さなかったらゼロなんだけど、ペタッと貼り付けるだけで、情報のアウトプットできてるんで、で、それが見た目がこんだけおしゃれに、なんか、ただチャット貼ってるだけなのに、なんか、まるで対談のように読ませてくれるっていうのは、
そう。
まあなんか、ずるいっちゃずるいんだけど、
ずるいんですよ。
ありですよね、その情報がうちにこもってしまうよりは、よっぽどいいなっていうのが一つと、うん、あとその、そもそもの WFH そのものについてですよね。
そこ
それは後ほどでいいですけど、はい。
はい。そう、だからもうちょっとこの、ここについて、もうここ結構語りたくなっちゃったから長くなっちゃってるんですけど、
はい。
このアイディア自体、例えばこのチャットのっていうのは実は僕ら結構昔か、もう5年以上前から僕とかこれやろうとしてたの覚えてます。なんか一番最初は僕スカイプのプラグイン作ってた時に、ここからスカイプみたいなことをのびさんとかとやってて、あのみんなでずっとスカイプでブロガー部屋みたいなのを作ってたんじゃないですか。最近使ってないけど、あそこでここからエントリーと開始とかって言って、エントリー終わりっていうところまでやると、そこでやったスカイプのチャットが全部ブログになるとか、あと、ツイッターでも、ここからブログ開始とかってやって、ツイートし続けて、なんか一日中いろんなところ行ってツイートしておいて、で、ここでおしまいってやると、その最初と最後の間のツイートを全部まとめてブログに投げるみたいなのをやってたから、やりたいことは変わってないんだけど、本当にこの見た目がこうなっただけで、ここまでコンテンツ力が上がるのかっていう、衝撃、うん。
ちょっとサウンドノベルっぽいですもんね。もはや。
そう。かまいたちの夜っぽいですね。
そう。
いや、俺もだからこれ、縦掛けにする方法ないのかなって必死に考えちゃったもん。それは。
この3人の語りがだんだんホラーになっていくっていう。
怖い。最後はピンクになったりして。
でもこれ、うん、その、なんで、実はその小寺さんたちのあのメルマガと続けたかっていうと、なんか本当メルマガも、小寺さんと西田さんのやつも、もう、ミディアムとかの配信プラットフォームでもいいんじゃないのって思ったぐらいで。
うん、ああ、確かに。相性は良さそうですよ。
うん。で、逆にこのミディアムって、この間まで RSS とかも出さなかったんですよね。最近やるようになったけど。
うん。ですよね。昔まで取れなかった記憶があったから、
うん。そう。で、逆にこのミディアムとかはもう EPUB 作ってくれちゃったりしてる方がいいなと思って。
うん、確かに。
そう、有料で会員になったら EPUB で購読できますよとかなったら、購読したいじゃないですか。そうですね。っていうことで、こう日本で、来ないかなっていう。なんで日本では流行らないのか。まあ、そのやっぱり匿名文化が強いのかもしれないけど。あとこれ見方によってはなんか、少なくとも僕のやり方だと2ちゃんまとめっぽい感じもするじゃないですか。
うん。
だから、まあそういう意味では、さっきみなみさんも言われたように、まあ日本もともと同じようなコンセプトのサービスいっぱいあるから流行ってないのかもしれないけど、うん、ただ、時代巡るので、結構じわじわ日本でも盛り上がるかもなって、うん、言っとこうかなと。今後ミディアム来るよって言う。
抑えに来た。
そし
た
ら。そう。
俺が育てた。
そう、俺が言ったんだ。
俺が育てたイングレスだ。
バレた。そう。って言っときたかったっていう、うん。いち早く。
やっぱ日本でやる分には、まだまだメールで読んでる人ってやっぱいっぱいいるし、EPUB がそんな普及してなかったりとか、あるんですけど、
うん、
も、こういうのが一つの答えな気はします。
で、ちょっとみんなで今度これやってみませんかっていう。
いいですよ。また始まった。
うん、そう。ただ若干我々のポッドキャストと同じようなことをテキストでやってる気はします。
編集後期的にやればいいんじゃないですか、おまけとして。
ああ、いいかもしれないですね。
うん、今回の放送について、みたいな。
ああ、それいいですね。
楽屋で、みたいな。
反省会的な。
あれ、自分でちょっと負担増やしたぞ。まあいいや。
それ面白いかもしれない。
はい。
じゃあそんなところで。で、はい、ワークフロムホームについても語りますか？
せっかくなんで。なんかちょっと盛り上がりましたしね。
はい。これでもなんか南さんが若干気になるって言われてい
た、うん。あ、そうですね。ドリキンさんがミディアムに投稿してたワークフロムホームの話題に大変共感いたしまして、はい、あの、オフィスに行かずに自宅で仕事ができるっていうシステムは、なんかぜひいろんな会社に導入してほしいなと思いますね。
うん。
なんか私去年 1年間で3回、季節ごとに、左膝の半月板を折るってことしてて、
はい、どういうことですか？
理由は、全部滑って転ぶっていうやつなんですけど。
よかった。びっくりした。僕、秋になったって折ってんのかと思ったわ。
それは、
どういうことかと思った。
スノボ的なものとかそういうものではない
。いや、全くです。全く。雨で路面が滑りやすくなっててとかで、転んで割り続けてたんですけど、そうなってくると。
割り続けるっていうのがすごい。
もう半月どころじゃないですよ。三日月ぐらいになってますよ。そんな割ったら。
そんなに割ってくると、次割ったらもう歩けないぞみたいな状況になっちゃって。
うわぁ、
で、手術も2回したんですけど、そういう人間に対して出社を強要すると、またさらなる事故の可能性もあるし、だからといって家で仕事できないってなると、生活ができなくなるっていう問題もあるので、保険がいくら効くといっても。だからやっぱり、どんどん日本の企業でも、家で仕事ができるようにしてほしいなって思いますね。
まさにここのエントリーで語ってる内容を繰り返しちゃうんであれなんですけど、本当僕もね、このワークフロムホームってそもそもこれ書いてるやつ絶対サボってんだろうって最初は思ってたんです、アメリカに来た時に。なんか結構みんなもう今日なんか午前中荷物が届くから家出れないからワークフロムホームにしますみたいな、
うん、
おいおいみたいなで、僕も最初の1年ぐらい堅くなに、俺は絶対これはしないみたいな。意地でもワークフロムホームはしないのが日本侍魂だみたいな。
無駄な侍魂。
そう、勝手なね、意地を張ってたんだけど、やっぱり、その、南さん言われた通り、僕もちょっといろいろプライベートトラブったりとかして、どうしても会社に行けないこととかが増えて、家で仕事をしなきゃいけないってなった時に、まあ嫌でもそのワークフロムホームしてたりとかする時期があった時に、あ、意外と仕事してんだなと思って、僕の場合特に逆にこれ、家で仕事すると誰にもこう、なんか話しかけられたりもしないし、ミーティングもないから、結構延々仕事しちゃうんですよね。
はかどる。
うん、まあある意味はかどっちゃうけど、なんかもう、根詰めちゃう。逆に。なんかやり続けちゃうみたいな。止めるところもないって感じになって、実はワークフロムホームでみんな遊んでたわけでもない。あ、まあ遊んでる人もいるだろうけど、うん、遊んでるわけで、ちゃんとやってる人は仕事になってんだなと、うん、気づき始めたっていう話をしてたんですけど、うん。じゃあなんで日本では流行んないんだろうねって言った時に、この中の一人が、日本には会社に行くだけでお仕事な人たちがいるんですよ、みたいな、こうすごい、すごい社会派な。
黒いな。
はい。
黒いですね。まあ、会議を、そういう会社があるのは確かでしょうけどね。
会議をしているだけで仕事になる人たちがいるんですよ、うん、みたいな、
うん、ことを
言って、うん、黙ってしまったんですけど、うん、だからやっぱりそのモラルもあるし、その社会の、本当に働いてる人っていうとまた問題を生みそうですけど、うん、会社ってその全てがこう、手を動かしてる人だけで回ってるわけでもないから、そういうところの、まあ難しさは日本の方があるのかなと思いますけど、
うん。僕もちなみにこの言葉は知らなかったんですけど、まさにこういうスタイルに憧れてフリーランスに一回なったみたいなところがあるんですよ。
うん、
家で仕事した方がはかどったっていう。
うん、
で、まあ、2年半やってみた結果、うん、WFH、うん、やってる方だけじゃダメなんですよね、うん。オフィスにいる人がこのスタイルに理解がないと成立しない。だから結局僕がどんなに頑張って仕事して、チャットとかメールでこれ確認よろしくって言っても、そのレスポンスが来ないと僕の作業は先に進めないんですよ。
うん、
で、オフィスだと、ねえねえ、これやったんでよろしくって言えるっていう。で、本当リテラシーのレベルで、この文化が根付かないと、すごい効率悪い。
全くおっしゃる通りで、うん、そこもそのアメリカの文化は、進んでるのか、うん、まあ、結果そうなってるのか分かんないけど、みんな当たり前のように WFH を受け入れるから、うん、例えばミーティングするじゃないですか、
うん、
で。ミーティングで今日インビテーションみたいなのがアウトロックで回ってくると、うん、ミーティングのお尻には必ず電話番号が書いてあるんですよ。
うんうんうん、
電話番号も本当に多分個人の電話番号じゃなくて、カンファレンス番号になっていて、
うん、
でその番号にかけて、カンファレンス ID みたいなのを入れるんですよ。なんか8桁の数字みたいな。うん、で入れると、その番号にかけてそのカンファレンス番号を入れた人はみんなその部屋に入ってくるみたいな、うん。まさに今のこのスカイプのマルチチャット状態になるから、
うん、
まあそれで遠隔で次の自分のタイミングで入ったり抜けたりできるっていう設備が もう整ってるんですよね、
うん、そこがだからセットでないと辛いですよね、まあうん、結局会議で大事なのってホワイトボードだったりするわけですよ、
うんうんうん、
そうすると遠隔にしてもそのホワイトボードを共有できる設備がないと結局その人だけちょっといまいち情報を共有できなかったりとかなってしまうので、
そうだから最近だとそれがもうハングアウトになってきちゃって、うんうん、もうハングアウトに URL バンバン投げたらそれで入れちゃうと、うん、今まで音声だけだったのがもうパワーポイントとかまでいけるし、うん、みたいな、
そうそう、プラスだからそれマイクをちゃんとしましょうとか、
そうそうそう、
そう、そういうのもね、回線もとかそういう話になってくるんで結構環境依存するなっていうのが一個思いました。だどっちかっていうと、うん、こういう意識ある人よりはそうじゃないオフィスにいる人たちにちゃんと理解をしてもらって、うん、チャットしたら返事してよねっていう、そこがないと済まないかなっていうのが一点と、もう一点がこれね、あのフリーランスだと思うんですけど、オフィスにいる人がたまにやるから効率がいいっていうのもあると思います。毎日家にいると、それはそれで効率が悪い。
それも、その通りだと思う、ね。
そう。このシステムがいいのは、オフィスの人がたまに宣言するっていう。うん、それいいですよね。
アメリカなんかもその在宅勤務みたいなの流行ってたけど、うんうん、まあ今って結構、なんかシェアオフィスみたいなの流行ってるじゃないですか。うん、結局みんな在宅でやってたはずなのに、わざわざシェアオフィス借りて、どっかに集まるみたいな、ところもあるから、
うん、
まあやっぱり多分、バランスなんでしょうね。
うん、そう。なんか本当に忙しい時に、通勤の時間すら惜しいって時もあって、その時はすごい効率いいんですけど、毎日家にいると、やっぱね、ぐだぐだする時はあります。
このやり方だけじゃない、懐の広さを持たせてるっていう意味で、
うん。
素晴らしいかなと思いますけど。
そうですね。この制度は僕からもっと本当は普及してほしいと思ってますけど、会社ぐるみでやらないとうまくいかないだろうなっていう。
まあ、あの、鶏卵で本当、うん、このルールだけやってもいいぜって言っても絶対流行んないのはその通りです。うん、そうそう、
多分ベンチャーとかがいいんです。10人とかぐらいしかいなければ、うん、お前チャットしてんだから返事しろやっていうのはちゃんとうまく教育というか文化として作り上げると思うんで。
まあ、ある意味、このもうワークフロムホームなんて、アメリカのオフィス的にはもう、どちらかというと古い文化で、うん、もう今はもっともっとそのハングアウトになったり、スクイグルとか、そのスラックとかもそうですけど、なんかもう本当に場所とか時間にあんまり左右されずに仕事するっていう方法。うん、
あの例えば病気とか、その家族が具合が悪くなったりとか、うん、介護とか、子育てとか、まあ、そういういろいろなものがあった時に、まあ、これまでの状況だったら、有給休暇取れとか、とか休暇も絶対取らせないとか、どっちにしても不幸になるだけじゃないですか。
うん。
それに対して、ワークフロムホームだったら、その仕事をある程度継続しながら、僕はどっちもハッピーになれるから、うん、いいことだらけのような気がするんですけどね。だからそのためのシステムは、会社としては作んないといけないし、
うん、
みんなの意識もないといけないっていう。うん、
まあ、どうなんでしょうね。こう、日本とかでどういうふうに旗振るのか、やっぱりそのベンチャーとかが旗振る
しかない。うん、多分大企業これでも混乱して無理ですよね。価値観が違いすぎるから。
ただある程度もやっていかないと、うん、その子育てをしているような女性とか、うん、まあ、うん、その世代の男性とかはだんだん離れていくと思うんですよね。
あ、そうですね。やっぱりでも先進的な取り組みしているところからしかこれは入れられない気がするんですよね。うん、やっぱり。
やっぱりあれじゃないですか。松尾さんが IT メディアに実践するみたいな。
いや、もうすでに僕は実践してるので。
そうそうそう。なんか、なんとなく松尾さんの話を聞いてると、松尾さん実践してんじゃないのか。
いや、実践してるんですよ。
うん。
神さんの介護の時から、もうずっと、あまり会社に出社しなかったりとか、会議も、スカイプとか、フェイスタイム使ってやったりとかしてましたし、うん、あと会社の方で、リモートからアクセスして、それで仕事ができるような仕組みも、だんだん整ってきたので、まあそういう意味では、環境的には本当、良くなってきてると思います。
うん、ちなみにセレボも割とこんな感じですよ。うん、ちょっとなんか。
セレボとかも。
うん。
オフィスこれ。
うん。いや、もう全然、あの、制度っていうよりもこうです、もはや。
うん。
あの、家でちょっと集中してからやってきますとか、全然そういうのでやってるんで。ただ、なんか、逆に制度化してないんで、うん、その IFA のところもね、まあ、なきにしてもあらずなので、そこはしっかりしなきゃいけないと思いつつ、僕は結局最終的にパフォーマンス出したらいいじゃんっていう話だと思うので。
いや、それを言うとね、本当に最後は人のモラルによるんですよ。
だからそれをパフォーマンス出すための仕組みはちゃんと整えつつ、やっぱサボれちゃうので、そうは言っても。あの、最低限、家にいるけど、チャットしたら5分か10分以内に絶対返せよとか、飯行くんなら飯行くってチャットして1時間だけ戻ってきたらチャットするとかね。っていうルールは必要だと思うんですけど、でも本当に会社に来なきゃいけないみたいな、本当バカバカしいとは正直僕はそれは思うので、なんかうまく取り入れられるといいですよね。手を動かさなきゃいけない仕事は無理なんで、あくまでやれる人は限られると思うんですけど。 社会派。
ちゃいましたね。
社会派。大丈夫。今週のニュースで最後が一番社会派だから。
はい。今週ニュース最後が、誠ブログで、戦略のないキラキラ候補を駆逐したい。なぜこのネタが、これ別にニュースでも何でもないです、
ね。何でもないですけど、でも、今週話題になったと言ったらこれですよ、でも。なんだろう、書いたのはちょっと前なんですよ。
うん。
11時間なんだけど、これに対して、うん、そんなことねえだろみたいなツッコミがやたら入ったのが今週だったっていう。
この内容としてざっと言うと、このキラキラ広報っていうのは、
うん、おしゃれに気を使ったりとか、その、うん、チヤホヤされることばっかりに気を使ってる人みたいなのをキラキラ広報と総称して、それは違うんじゃないのみたいな。あの、広報っていうのは会社やプロダクトを売るための人間なのに、うん、自分しか売ってないじゃんっていうことを、から問題提起として彼は言ってるらしいんですよね。
それで今週盛り上がったのは、うん、そんなことねえだろうっていう
ですね、一番盛り上がったのはどれだろうな、 AOL のあれかな、
うん、だと思いますけど、あ、AOL、あと、なるみさんのまとめ、
ハードワーカーズっていうサイトがあって、まあ、まあ、これもこれであの、暴論に暴論吹っかけてるんで、微妙なんですけども、うん、なんでぶっ込んだかっていうと、まあ別にぶっ込むほどのことじゃないんですけど、キラキラってことは、太陽の光を浴びて輝いてるわけじゃないですか。じゃあ太陽が悪いんですよ。要はチヤホヤする人が悪いんであって、でチヤホヤされるんだとしたらそれは一つの武器になりうるんだから、それは磨きますよね、そんな人がいたら。
うん、
うん、だからその女の子だからなんかちょっと扱いが違うとか、そういうことをやる周りが良くない、そういう環境が、
うんうん、
社会派
まあその通りですけど、
っていうだけの話です。
で、逆にそれがまかり通ってるんだからそれを利用して何が悪いんだって話です
、ね、そうそうそう、
だからそれもその通りだと
思う、うん、だから要はなんか悔しいよねって話ですよね、うん、なんかこの人の言いたいことはきっと、
うん、
そう、まあ、気持ちはすごい分かるとこはあって、そのやっぱりほとんど仕事してなくてもなんかその女の子でそうキャーキャーやってるだけでチヤホヤされていってうまいこと言ってる人がいるっていうのはまあ事実としてはあるとは思うんですけど、まあでもそれはチヤホヤする人がいる限り。
そんなにうまくいくんですかね。
わからないです。そのうまくいくの基準によると思うんですけど、そうは言っても裏ではみたいなこともあるかもしれないし、なかなかそういう風に見られるから逆に苦労してる人もいると思うので、難しいとかと思うんですけど、あのフェミニズムとか入ってきて難しい話なんですけど、やっぱりその広報は女性の方がいいとか平気で言う人たちいるわけですよ。
うん、
その広報のなんか決め手みたいなので、女性、とりあえず広報は可愛い女性に任しとけみたいなことを平気でね、広報のハウトゥーとして言う人がいて、でももう現実そういう世の中だったらしょうがない部分あるなっていう、うん、というあの男性広報の僕としては思うわけですけど。
男性はキラキラすることはないんですか？
単純な需要と供給の問題で、記者に男が多いっていうだけの理由だと思いますけどね。だから記者が女の人が多いメディアだったらイケメン広報とかも役に立つんじゃないですか、きっと。あの女性系雑誌とかだったら、うん、わかんないですけど、ね、うん、僕はその女性系雑誌にはいないのわかんないんだけど。
じゃあぜひ、イケメン候補として、カエさん
の。イケメンじゃないんです
、女性系。
それは。
うん、まあそうじゃん。セレブの候補みたいなもんじゃないですか。
候補です、一応、職種としては。
あ、候補なんですか？
候補もやってますですね。
うん。
はい。
割といや、僕ちょっと、この話を聞きながら、US はどうかな、というふうなことを思い浮かんでたんだけど、
うん、
あんまり自分がその近くにいないので、まあいい。会が思いつかなかったけど、でもなんとなく、うん、あの、アメリカでも、チヤホヤされる人はチヤホヤされるし、
うん、
まあ一緒かなっていう気がしましたけどね。
いや、そもそもがバカバカしい議論ではあるので。
まあそうですね。
何言ってんだって話なので。
うん、はい、まあそうですね。あんまり、社会派とはいえ、
はい、
大した議論ではない。
議論でも、上げるのももったいないレベルの、つい、葛藤になってしまったというレベルです。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか？おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています。
はい、なんか最近レビューをお願いしますっていうことを言わなくなったら本当にレビューがつかなくなった気がするので、ぜひレビューしてください。よろしくお願いします。ということで、南さん第1回、今回はちょっとあまり、お話に、まあ、上がることはなかったんですけど、次回メインということで、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
では、
はい。 お疲れ様です。
お疲れ様でした。バックスペースもっと FM のラジオ。